もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の実の母との関係のことで悩んでおりまして。
はい、はい、あなたおいくつ？
60です。
お母様おいくつ？
90です。
90歳。
はい、
はい。ご主人あなたいらっしゃる？
います。
はい。
70歳。
お父様いらっしゃるの？
いえ、もうずいぶん前に亡くなりました。
はい。お子さんいらっしゃる？
私は一人娘がおります。
はい。おいくつ？
27です。
もうご結婚されてる？
はい、一人で独立しております。結婚してます。
はい。で、じゃあお孫さんもいらっしゃる？
はい、います。
で、お母様と、
はい、
何か仲違いでもされちゃった？
私が小学校の時ですけれども、はい、母親から虐待を受けておりまして、
はい、
でそれで、まあ、その後私が自分の気持ちを封じてたといいますか、まあ、よくわからないんですけど、ずっと何十年来まして、
はい、
でここ数年前から、はい、その時の恐怖感っていうか、
はい、
まざまざと叩かれたりとかいろんなことしてたわけですけど、大きな指の太い手が自分の顔とか頭に飛んでくる恐怖心というか、その時の思いがまざまざと蘇ってきまして、で私の同級生の母親がいたんですけど、当時、
はい、
なんか昔の話なんですけど、まあ、その母親がその自分の子供も、私と同じ子供年齢ですか、もう何十年も前のことなんですけど、
はい、
その子供をまあ、床から突き落としたみたいな、ひどい母親ねみたいなこと言うんですけど、
うん、
でも私は母親に包丁突きつけられたりとかしたんですね、
はい、
で自分のことを棚に上げてそういうことを言われるたんびに、そんなん私にもしたやんって言いたいんですけど、
はい、
言えない自分がずっといたんですね、
はい、
でもそれを何遍も何遍も繰り返すんですよ、
はい、
あんなことした母親がいるみたいなことを昔に、
はい、
でもあなた自分でしてじゃないって私言いたいんですけど、なんかそんなこと言うと100倍になって返ってくるんですよ絶対に、
うん、
常に自分のことを棚に上げて、
うん、
で今もよくなんかニュースとかで子供さんが虐待にあってどうのこうのとか言って、でそういうなんかニュースを見るたんびになんか自分のことも思い出されて、
うん、
辛い思いになるんですよね、
うん、
でどうしてこの気持ちを乗り越えるでもないけど、どうしたらいいのかなと思って。
なるほど。要するにここへ来て急にフラッシュバックが起こってるっていうことですよね。
そうですね。
今までは大丈夫だったんですか？
そうですね、なんかもちろん記憶の中にはありますけど、
うん、
でもなんかその太い指の手が飛んできたみたいな、
うん、
のはバッと急に思い出したんですね。
最近何かご自身のこう生活が変わったってことあります？
その特にはなかったと思うんですけど。
ご主人は自営ですか、それとも会社を勤め？
もう今は定年してますけど、うん、会社員でした。
会社員でしたね。
はい。
で現在は定年で。
そうですね。
じゃあお家にいつも一緒にいらっしゃる？
まあふらふら彼はしてますけど。はい。
やたら思い出すようになったのはこのところっておっしゃってたけど、何年前ぐらいから？
あ、でもそれと合致しますね。それぐらいですね。
なるほど。ご主人はどういう方？
自分勝手な人間ですね。
自分勝手。
はい。
でも別に DV っていうか暴力振るったりはしないんでしょ？
そうですね。
うん。あなたには優しい。
まあ優しくないですけど。
え？
まあ優しくはないですね。
人使いが荒いとか？
そうですね。何もしない、建物を横にしないっていうのはああいう人間だと思います。
なるほど。そうするとね。
はい、
お母様は自分のことは棚にあげて人のことは目につくと。
そうですね、なんかそんな風に言われてしまうし、全てがそういう言い方なんですね。なんか お掃除なんかも私時々行ってしてやるんですけど、
うん、
そしたら皮肉たっぷりにあんたの家は綺麗やろねみたいに言われるんですよ。私は何もそのここは汚れてるねとか一つも言ったことはないんですけど、
うん、
あんたの家は綺麗やろねみたいな、うん、そんな言い方をされるんですね、
うん、
全てにそういう言い方をされるんで、もう私ももうこんなに、まあ、私なりに一生懸命してるのにどうしてこんな言い方されて、うん、子供の時にひどい目に遭わされてみたいなことしか思えなくなってしまうんですね、
うん、なるほど。で結局何を知りたいですか。
どう対処いけば、なとにかく辛いんですね、そういうことを言われるたびに。なんかあなたも私に言ってきたじゃないみたいな、
うん、フラッシュバックっていうか思い出しちゃうのが辛いんじゃなくて、お母さんのとこ行った時にお母さんに何か言われることが辛いの。
そうです。
要するにお母さん対応をどうするかですね、
はい、
そ
う
すると、
はい、
がご相談。
はい、そうです。
わかりました、はい、今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
先生よろしくお願いします。
もしもし。
あ、お願いします。
はい、あのね、どう接したらいいかっていうのは本当に難しいですよね。それでね、多分お母さんに向かって何を言ってるのと、あなたは私のことこんなことしたでしょって彼に言うでしょ、
はい、
そうするとね、一切そんなことしてないっていう反応はありえますよね。
私もそれが怖くて余計に言えないんです、うん、まあ、かわいそうっていうのもありますし、もしもそういうことを言ったら彼女がしたということは事実ですけど、ちょっと酷かなみたいにも思ったりもします。
うん、あなたは一人娘なんですか。
いえ、兄がいるんですけど、兄も全然やりつかないです。
あ、
だからそういう人かなみたいにも思うんですけど、母はそういう人なのかなみたいに、
うん、まあそういう人なんじゃないですか。だってあなただけを虐待したっていうことなんですかね。そんなことないんじゃないですか。
いえ、兄も叩かれてました。
うん、だからそれはやっぱりお兄さんだってあなたと同じように傷になってる部分があるんじゃないんですか。
だと思います、
うん、ただね、本当にね、私が不思議だなと思ってるのは、なぜ今この年齢になってあなたがお母さん許せなくなってるのかってことなんですよ、そこがね、不思議なんです、よっぽど辛かったことを我慢してきたからなのかなっていう、いうことなのかもしれないし、さっき言ったように小さい時私にこんなことしたでしょって言っても、そんなこと一切してない、なんだろうこのうちの子供は嘘つきでってね、そういうことを言うことの方が可能性としてすごく高いと思うんですよ、
はい、
でそういうことを聞いた時に、多くの人は多分そういう反応を引き出してしまった時にはね、あ、もうしょうがないと思うことの方が多いかなと思って、で子供の時思ってたようなその恐ろしいね、大きな権力者のお母さんっていうのもいないんだから。
そうですね、うん、でも未だに権力を持とうとするんですよね。
それのことが怖いですか。
怖くはないですけど、でもなんか逆になんかこの年になってかばってあげようとか思うから言えない自分がいたりもして、どうしてこんなに自分だけ気使ってるのかなみたいに、そこもなんか自分に対してですが腹立たしいというか、
うん、だから多分ねそこなんだと思うんですよ。昔は本当に怪物のようなお母さんだったかもしれないけど、もう今はそういう人はいなくなっちゃったんだっていうことをね見て、みんな乗り越えるんだと思うんですよ。子供の時は怪物みたいに恐ろしかったけど、何も怖がることないじゃないかって思うのが乗り越えるってことなんだと思うんですよ。それが多分あなたの中ではまだね、そういうその、あ、この人はもう弱っちいただのおばあさんなんだって思うところまで行ってないんだと思うんですよね。
そうですね、未だに口は達者ですから。
いや、まあ口が達者でも何言ってんのかっていうふうに思ってる娘って多くないですかね。
なんか自分で決めるのも変なんですけど、もう支配されてきたんですよね。
まあそうなんですね。やっぱり相当強く影響を受けちゃってるんですよね。でも見送らなきゃいけない人じゃないですか。
そうですね、
うん、全然もう何の力もないので、いくら口が達者でもね、 それは力はないので、力がないんだということが分かっているので、そう思って許せる時が来ないですかね。
別に許す許さないじゃないんですけど、なんか支配されてると思ってしまってるんですね、自分の中で。もうことごとく自分のことを棚に上げて言うのが私は許せない。そういう意味では許せないですね。あなたがしたことでしょうみたいな、あなたが言ったことでしょうみたいに思ってしまうんですね、どうしても。
まあ、そのこと本当にもう来ないよって言えたらね、おそらくそんなフラッシュバックというふうにならないんじゃないのかなと思いますけどね。
私も兄みたいにできたら楽だなって思いますけど、ほとんど売りつかないですから。
それ少し間空けるとかね、そういうことで調整できないんですか。
いえ、できると思います。
あんまり辛いんならそういうことだと思いますよ。
そうですね。で、兄がそんなもんですから常に私のところに来るんですね、何でもが。
まあ、その不満もあるのかな。
まあ、あるかもしれないですね。全て 100% 私のところに来るんですね。2分の1、2分の1じゃなくて 100% 私のところなんですね。
もうちょっとそのお母さんとの関わり合いを手抜きできるように、まあ、工夫することが必要なのかもしれませんね。
そうですね。
お分かりいただけましたか。
はい。
あのね、
はい、
とりあえず、
はい、
今ね、お母様より長くご一緒になるであろうご主人のことをまず考えよう。ご主人がリタイアして勝手に動き回ってるらしいけど、
はい、
一緒にどっか行こうよ。何笑ってんの。
今更ですかみたいな感じに思ってるんですよ。
そこなの。今更ですけど、多分お母様だけじゃなくてご主人も寂しがってるはずです。
あ、かもしれないですね。
だからとりあえずご主人とはもうちょっと親しくしてあげようよ。お母様ほどひどくないんだから。で、親よりも長年付き合った相手じゃない。
そうですね。
それをまず主眼にしましょう。
はい。
それが一つ。
はい。
それからお母様のところは行ってあげなさい。
あ、そうですか。
で、あなたがお母様のことを大事にしているふりをするじゃないんだけど、本心からもそこの部分は持ってるわけだから、
はい。
かわいそうになっちゃうんだから、そこ殺しちゃっちゃダメなのよ。だけど、例えばよ、
はい、
あんたの家は綺麗なんやろねって、ね、皮肉言ったらね、
はい、
その時に、そうよ、うちはとっても綺麗よって言い返す。
はい、
それポンポンと言ってあげるの。
はい、
冗談めかして。
はい、
そうするとお母さんとの会話は知らないうちにつながっていくと思います。
ああ、そうですか。
お母さんが何か言って自分がイラッとした時には、
はい、
そのイラをお母さんに返しちゃいなさい。
はい、
わ
かりました。
そう、まあとりあえず1、ご主人ともうちょっと付き合うこと
、はい、
2、お母さんにはポンポンと自分のイライラを返しちゃう。そしたらフラッシュバックは収まってくると思います。
あ、そうですか。はい。
ということで。
はい、わかりました。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。